石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリスト石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、今回でこの番組500回というところで、はい、節目の回という感じです ね。節目節目に言ってますけど、こんなに続くとは思ってなかったっていうね。あの、毎回変わらないのかな。
ずっとその感覚は変わってない。
変わってないですね。ただやっぱりなんだかんだでスマートフォン業界ニュースはありますし、まあ、時にゲストのブッキングに困ることありますけども、とはいえね、スマートフォンの新製品は毎年出ますし、まあ、スマートフォン関連のね、まあ、いろんな企業っていうのは当然あったりもするので、幅広い方を呼んでるというところですし、まあ、同じ方を呼んでてもね、前とは会社が違うとか肩書き違うとかってもあったりもするので、うん、
業界ならではかもしれない。
はい、なので500回やってるね、深みが出てきてるんじゃないのかなというところですけどもね。あの、今回は通常放送でお送りという感じです。はい、
はい、でもリスナーの皆さんも、そしてゲストに来ていただいている皆さんも、本当にありがとうございますという感じですね。
ありがとうございますという感じですね。はい、
今後とも、
はい、よろしくお願いしますというところで、まあ、今週ね、まあ、振り返ってみますと、楽天ペイメントがアプリケーションの統合を発表しています。まあ、年内ぐらいになるんですけども、楽天ポイントカードと楽天ペイ、スマホ決済楽天ペイと楽天エディを統合するという話がありました。楽天もともとね、金融とかポイントサービスがまあ強化されて強かったというところもあるので、まあずっとバラバラだと。で、片やまあね、残りの携帯電話でいう3社がスマホ決済を中心にね、いろんな金融サービスをまとめてきているというところもあるので、まあその際対抗するというところが大きいのかなというところと思います。確かに自分も店頭で楽天ポイントを貯めるためにね、ポイントアプリ起動するんですけど、その後じゃあ PayPay で払ったりとか、auPay で払ったりとか、ね、D バレで払ったりとかするので、楽天ペイで払わないという状況もあるので、やっぱりね、そこを一気通貫させるというところではね、重要なのかなというふうには思います。ただ個人的に気になったのは、楽天エディって今、Android スマートフォンでは払えるんですけど、iPhone では払うことができないというところになっていて、まあね、iPhone 上では今年年内中にね、どんどんどんどん統合していく、AD も将来的に統合していくというのであれば、ぜひともね、iPhone で AD が使えるようになると、支払えるようになるかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ソフトバンクの AI ランについて話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の公式 X のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
AI で通信を最適化、 AI ランアライアンス設立。ソフトバンクは通信や AI のリーディングカンパニーや大学とともに AI ランアライアンスを設立しました。本日はソフトバンク株式会社より先端技術研究所所長の脇川隆二さんにお越しいただき、 AI ランとは何か、今後のインフラはどうなっていくのかを伺ってまいります。脇川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 AI によって通信技術も日々進化していますが、ソフトバンクの他の企業と連携した次世代インフラ研究開発を進めています。まずこの LAN なんですけども、まあ、日常で使われているのは LAN、 ローカルエリアネットワークというところが中心ともしますけども、今日テーマに上がっているのは RAN、 ラジオアクセスネットワークになります。ですので RAN というふうに頭の中で想像していただきたいと思います。まずそもそもなんですけども、この LAN、 RAN についてどういったものなのかといったところを教えてください。
まあ、そもそも我々携帯電話のこのサービスを支えているインフラですね、はい、これを総じてまあ我々今回 LAN と呼んでいます、はい、携帯電話のインフラっていうのは無線機と、それからそれをインターネットにつなげるバックホール、はい、それからそれを制御するコア、うん、まあ、それから最後バックボーンというインターネットにつながる経路ですね、うん、まあ、これらを総じてまあ我々今回は LAN ということで使っております、う
ん、でまあその LAN に AI がくっついたという感じですけど、どういうことなんですかね。
はい、実はこれ AI LAN には3つの目的があります、はい、まず1つがですね、 LAN をですね、無線、はい、とかその部分の処理をですね AI で賢くしようというところになります、うん、はい、でここに関しては、まあ、無線機の性能を上げるということで、まあ、どういうことをやるかっていうと、例えばよくあの画像とかでスーパーレゾリューションっていって AI によってあのピクセルとピクセルを保管してですね、はい、高解像度にすると HD を 4K にしたりとかいう、うん、はい、まあ、そういうことをやったりするんですけど、無線の信号もですね干渉とか、まあ、あと電波って遠く行くと弱くなっていっちゃうので、うん、電波の波形が壊れるんです、はい、まあ、こういうのを例えば AI で保管できるんじゃないのみたいなことをやり始めておりまして、うん、はい、それからあとはあの今の無線機ってですねユーザーの移動を予測したりとか、はい、もうプレディクションと呼ばれてるんですが、予想してそこに電波を向けたり、はい、ビームフォーミングをしたり、この辺って AI の得意領域なんですね、はい、でまあそういうことでこの AI LAN っていうところで LAN の部分、無線の性能をですね AI でそのまま上げてしまおう、うん、まあ、ここがまあ一番大きなテーマになります、うん、でそれ以外にもですね、皆さん世の中 AI ということでいろんなサービスがこれから考えられていくんですけど、はい、我々の生活に AI が減っていった時に、まあ、今のチャット GPT とか含めていろいろ触るとですね、質問してから帰ってくるまで少しタイムラグがあると思うんです、うん、はい、でこれがですね今後例えばロボットが話し始めたりとか、うん、あと画像検知で泥棒を捕まえたりとか、そうするとリアルタイムに処理していくって言った時に、じゃあどこに AI を動かすんだっけって言った時に、この AI LAN ということで、まあ、AI とネットワーク、まあ、ここを共存するようなインフラを作っていくとですね、かなり低遅延で高品質な AI のサービスが作れるんじゃないかと、まあ、そういうサービスの部分とネットワークを高度化する、まあ、この辺を主軸にこれを使ってどういうアプリができるのか、この最後のアプリっていうサービスっていうところも検討しながら、この3つを総じて AI LAN と我々は今言っております。
街中にまあ基地局ってすごい数がある、まあ、何十万20万ぐらいあるっていう中で、ああいった基地局がどんどんどんどん賢くなるっていうイメージなんですかね。
はい、おっしゃる通りでして、今の無線機っていうのはやっぱハードウェアベースですので、はい、もう1回ソフトウェアが導入されるとなかなか更新が効かないんですが、一方で我々のユーザーっていうのはいろんなとこ移動したりとか、はい、トラフィックパターンも変わってきます、うん、はい、それからアプリケーションとかサービスもどんどん変わっていきます、うん、例えば今一例で挙げるとペイペイみたいな QR 決済、はい、これ決済が通らないとお金のトランザクションができないんですが、うんうん、この QR のペイメントっていうのも最近出てきたトラフィックになりますので、はい、トラフィックパターンがですね、こうサービスによっても変わってくるんですね。例えばあのスタジアムとか行くと、我々スタジアムの中ってピッカピカにネットワークインフラ作ってるんですね。なのでスタジアムの中行くとネットワークが詰まるみたいなことはなかなかないと思うんですけど、一方で QR 決済とかデジタルチケットとか、あれって屋外なんですね。でそうするとスタジアムの外にのインフラもしっかり作らなきゃいけないっていうことで、日に日にこうインフラとこのサービスってこうマッチングをかけていかなきゃいけないんですが、これが全ての基地局がソフトウェアになっていくとですね、はい、AI を使ってどんどんどんどん進化できるんではないかと、まあ、そういうことを考えているんですね。なので、まあ、この AI LAN っていうのは他社様も含めていろいろリードされている O LAN と呼ばれている、はい、ソフトウェアをベースにした無線機の進化系として、この AI LAN をまあ我々は捉えております。
これなんか基地局って現状で言うと単にそのまあ電波飛ばすってことしかしてないけど、もっと賢くなっていろんなこともできるようになっていくみたいな感じになるんですか。
そうですね、まあ、今やっている無線の信号処理も含めてなんですが、はい、まあ、それからですね、今後やりたいのはですね、今までの無線の技術って単独の無線基地局としての高度化だったんですが、 今の 3GPP これ携帯電話の標準化団体なんですが、はい、まあ、ここがですね、はい、次にどういう技術が来るかっていうのをいろいろ定義をするんですが、はい、そこで主に議論されてるのは単独局ではなくてですね、端末の周りってもう何個も基地局が見えてるんですね、
はいはい、
でこの辺がやっぱり連携し合うことによって、例えばもっと品質がいいネットワークが作れんじゃないか、
うん、
そうすると基地局間同士が連携をすることによってさらにネットワークを高度化する、まあ、それぐらいまで今話がいってますので、
うーん、
まあ、こういうような連携ですね、まあ、これすごい大変なんですね。ユーザーがどこに動くかっていうのを、まあ、リアルタイムに予測しながら基地局間で連携する。ただこれって逆を言うと AI が一番得意な分野でもあるので、まあ、この辺をですね、我々としてはどんどんどんどん機能追加していくっていうことができるといいなというふうに考えております。
やれることはなんかいっぱいありそうですよね。とはいえ何ができるんだろうみたいなのもあったりもしますけど。
そうですね、キャリアとしてはやっぱりネットワークを高度化させていくっていうのが我々の使命だと思っていますので、まあ、こういう技術を使ってネットワークをどんどんどんどん高度化していきます、うん、ただし、まあ、既存の技術からですね、さらに基地局のキャパシティであるとか、はい、エリアっていうのが広がっていく、まあ、ここっていうのは、まあ、お客さんにとっては一番分かりやすい高度化のエリアだと思うんですが、はい、もう一つ AI ランで見ている AI をランの動いているコンピューター上に動かしちゃうと、
はい、
つまり今無線機って、まあ、あの我々の場合は20万局以上日本中にあるんですけど、まあ、これを例えばソフトウェアで動かすとしますと、はい、そうすると無線機をソフトウェアで動かすためのサーバーっていうのを置いていかないといけないですね、はい、でそうすると日本中にですねコンピューティングリソースをばらまくことになるんです、
はい、
じゃあそこに AI が動くと何が起きるんでしょうっていうと、はい、まず低遅延になります、
はい、
それから帯域も太くなるんですね、はい、これなんでかっていうと我々のネットワーク全部光ファイバーで作ってます、はい、我々がこの AI ランのインフラをきちっと作っていくとですね、皆さんの生活に AI がどんどん入ってくると、さらに AI がそれこそですねセキュリティ、家のセコムみたいなところなのかもしれないですし、それからあとはロボットが GPT を使って人間と会話をすると、対話をするみたいな時もやっぱりリアルタイム性が非常に必要になりますので、まあ、そういうような形で我々のインフラがサービスを支えられると、より AI が浸透した社会っていうのを作れんじゃないかなと、まあ、そういうところが多分回り回って皆様の生活に貢献できるんではないかなと我々は考えております。それからまあ後言うとすると、やっぱり AI ってものすごくセキュリティが大事になってくると思うんですね、
はいはいはい
はい、やっぱり AI を賢くするためにはまあ企業であるとか個人の情報をどんどん上げないといけないと、でこれをどれくらいセキュアにしますかって言った時に、まあ我々のインフラっていう意味ではある意味非常にセキュアですので、まあ、インターネットに出ない形での AI のサービスを作れると、まあ、そこはある意味キャリアの一つ強みかなとは思ってます、まあ、インターネットに出してしまうとですね、あの何があってもまあ文句言えないようなあのまあところもありますので、やはり安全というところではキャリアのインフラを使ってもらうというのも一つの手なのかなというふうに思っております。
で今回まあ AI ランアライアンスといった形でまあ様々な企業とアライアンスを組んで、まあ、団体みたいなのを作るという感じですけど、なぜゆえにこうアライアンスを組んでいこうという流れになったんですかね。
これ我々 NVIDIA とですねソフトバンクでこのまあ AI ラン的な構想っていうのは実は2019年ぐらいから取り組みをやってました。で最初のうちはですね、まあ、正直動かすのに精一杯だったんですが、まあ、だんだんこの AI ブームが来たおかげでですね、はい、ものすごい勢いでハードも含めて進化したんですね、AI の領域、うん、でそうすることによってこのネットワークへの AI の応用っていうのがかなり現実的になってきましたと、
うん、
その一方でですね AI の進化が早すぎちゃって、
うん、
我々一社じゃもうこれ到底間に合わないと、
うん、
でまあそれだったらこの AI ランっていうコンセプトをやっぱりマーケットにまあ訴求することによって仲間を増やして一気にこっちの方にシフトした方がまあ回り回っていいだろうと、まあソフトバンクはベンダーではないですので、まあ我々として技術を作るよりかはまあやりたいこと、まあそれからコンセプトを出すことによって仲間を作るエコシステムを作っていきたいということでこのアライアンスを考えました。
これボードメンバーにはどういった企業がいるんですか。
まずはですね、まあ、ボードファウンディングメンバーって我々呼んでるんですが、はい、10社と1大学を選んでおります、
はい、
少し名前を挙げますと、まずアームと NVIDIA が入ってます、まあ、彼ら、はい、AI のところでの、まあ、半導体含めてですね、うん、強いというところで入れてますし、あとは初期メンバーにですねエリクソン、ノキア、サムソンが入っております、まあ、いわゆるトップベンダーが入っております、はい、これはもうベンダーがやっぱり技術を作っていくっていうところで、まあ、彼らの存在っていうのは非常に重要かなと思ってます。それからディープシグっていうスタートアップもいて、はい、まあ、彼らは実は AI を使った無線技術を開発しているスタートアップになります。この領域では一番よく最初から技術を作ってる会社になります。それから AWS、 マイクロソフト、まあ、彼らハイパースケーラーが入ってるんですが、うん、先ほどAI とネットワークの LAN をですね共存するみたいな話をしたんですが、これってオーケストレーションであるとかオペレーティングシステムであるとかその基盤の部分になってきますので、うん、まあ、彼らの力を使いたいということで入れております、うん、でオペレーターとしてはソフトバンクと T モバイルが入っておりまして、我々としては自分で言うのも恥ずかしいんですが、やっぱりオペレーターの中でやっぱり AI っていうところに対して一番アンテナを張っているオペレーターかなということで、まあ、この2社を選んでおります、はい、で最後にですね大学としてノースイースタンユニバーシティということで、はい、実はこの AI とネットワークの部分っていうのはまだまだ未知数なところが非常に大きくて、研究活動も非常に重要ということで、アカデミアのまあ力も借りたいということで、まあ、彼らにも入ってもらってると、まあ、この10社と1大学で、まあ立ち上げメンバーということで進めております。
その AWS しかりマイクロソフトしかりもやっぱり通信業界にまあ入っていきたい感じがものすごいしていて、はい、まあ、通信業界としてもまあそっちの方向を対応しなきゃいけないだろうし、橋渡しにはいいアライアンスですよね。
まあそうですね、うん、携帯電話も含めてですね通信事業っていうのがもともとやっぱり箱物をまあ運用するっていう事業から、うん、はい、もうソフトウェアに変わったんですね、うん、5G の時に、まあ、5G コア含めて完全にソフトウェア化して、まあ、レストフルなこうウェブ的な発想で設計がされて、はい、でまあ、オーランっていうところで無線機のソフトウェア化っていうのをトライしていて、はい、ここがですねこの AI によってやっぱり全部が完全にフルソフトウェアスタックで動くような世界っていうのがどんどんどんどん進化していくというフェーズに来たと思ってます、うん、でそうするとやっぱりネットワークベンダーでさえここの領域ってまだまだで、うん、誰が先頭を走ってるかっていうと、まあ、こういうハイパースケーラーだと思ってます、うんうん、ソフトウェアって商用化してコマーシャルグレードにして、うん、かつスケールで動かすと、はい、やっぱここが非常に難しいですので、やっぱり彼らの力っていうのは非常に重要かなと思っております。
で今業界通信業界全体って 5G 導入してもいいけども、それって導入したけどどうやって儲けるのでみんな悩んでる MWC って感じもするし、オープンランも言われてるけどもじゃあ本当にそれっていいことあんのかいなっていうところでみんな迷ってるところもあったりするし、だったら既存のネットワーク動かし続けた方がいいんじゃないのっていうところにある中で答えっていうのは出せそうですかね。
非常にいい質問でして我々ずっと基地局に毎年何千億の設備投資をしてるんですね、
はい、
一方で携帯電話事業っていうのはある程度頭打ちをしておりまして、うん、一方でご存知のように AI の市場っていうのはもう携帯事業通信事業のもう10倍100倍1000倍ぐらい可能性が秘めてるし、うん、成長率も激しいっていう中で、うん、このまあソフトバンクも AI に事業転換していくぐらいうちの社長は説明しておりますが、うん、はい、やはりここにどういう事業を広げていくかって重要になってくると思うんですね、うん、で一方で通信事業者が AI で何やってくれるのって言ったら、やっぱりネットワークと AI は計算機の処理する場所が必要ですので、うん、ここを例えば日本全国いろんなところに設備を持っていて、そこに計算機資源を入れられる、うん、かつ高度なネットワークを出せる、まあ、我々がきっちりとですねファンデーションを作ればその AI 側で事業が作れるんではないかなというふうには思っております、うん、でそうすることによって、まあ、究極はですね今回の AI ランっていうのはもう完全にネットワークもフルソフトウェアですので、はい、単なるソフトウェアじゃないですか、
うん、
なのでいろんなところにサーバーをばらまいて、
はい、
そこにネットワークの無線のソフトウェアと AI のソフトウェアが共存していくみたいなことができると、 AI の処理ってものすごくサーバーリソースを使うので、はい、AI のために入れたサーバーに無線を動かせる日が来るかもしれないですね。そうするともう完璧に設備投資の考えが変わると思っていて、今まではピュアに無線だけに設備投資をしていた。これから AI の設備に設備投資をして、その余剰キャバでネットワークを動かせれば、我々の事業構造ってだいぶ変わると思っていて、もうそれぐらいの大きなパラダイムシフトを仕掛けていかないと、我々もこのインフラをですね、持続できないんではないかと、それぐらいの危機意識を持ってソフトバンクは今やっているという形です。
なるほど。じゃあ本当に、まあ、なんとなく今のところはソフトバンク、ね、通信がメインにふうに見えますけど、とはいえ、ね、いろんなサービスやってる中で本当に基盤として AI が中心になっていく、でその中にいろんなサービスが乗っていくっていう感じになっていくというイメージでいいんですかね。
そうですね、まあ、今まではインターネットの固定から入り、ADSL 光、それからまあ携帯電話に入り、で今後はその AI の基盤をやっぱ運用していくような会社っていうところになっていくと、まあ、ソフトバンクってずっとこう事業のまあ種を変えていくような形で成長していますので、まあ、そういうようなところに我々も行きたいなと、 AI を軸にしていきたいなっていうのは社内ではずっと会話をしております。
全国にまあそういった高度化した基地局というか、まあ、AI のこうサーバーがブンブン回ると結構電力消費とか大変そうなイメージあるんですけど、そこって何か答えってあるんですか。
今のですね、はい、AI はもうサーバーは本当にものすごい勢いで電気を使うので、はい、苦しいところではあるんですが、今回の話っていうのは一箇所で処理するわけではなくて、日本全国に分散していきますので、各地域の電力の要求キャパシティをですね、それこそ分散して分けていくことによって、まあ、これを支えられるインフラは作れると我々は思っております。
これまあ AI アライアンスでいうと今後まあメンバー増やしていくような感じになるんですかね。
今回ですね、バルセロナは一応このアライアンスの発表ということでファンディングメンバーだけだったんですが、もちろんこの後メンバーはオープンしに行きます、はい、今ウェブでもですね、メンバーシップに興味がある会社にですね、いろいろフォームでリクエストを投げてもらって、かなりの数の企業様から問い合わせをいただいております。近いうちにメンバーシップをオープンにして募集をすることによって、活動をできるだけ早く始めていきたいなというふうには考えております。
まあ、これからどんどん具体的に動き出してきますけど、そういったその AI LAN が実際に動き始めるみたいな、そういうのって何年後ぐらいになりそうですかね。
多分ですね、 AI LAN としての機能っていうのは早ければですね、何年後とか言わずにも多分できると思ってるんですね。でこれなんでかっていうと、ソフトウェアなんで、無線の実装のとこに、まあ、AI って言っても本当に大きなモデルを組み込むこともできますし、例えばそのユーザーの移動をですね、簡単に予測するような AI エンジンを少し乗せるっていうんでも、これ AI LAN になるので、そのどのレベルかにもよるんですけど、早い段階からこの AI っていうのは入ってくると思いますし、大手のベンダーさんですとすでに AI 的な要素はいっぱい入っているので、まあ今でさえ AI LAN なんですけど、まあこれをその AI でもっともっと高度化したいというところで考えています。なのでいつっていうのがなかなか難しいんですが、ベンダーさんの実装によってはかなり早い段階からコンセプトは入っていくんではないかなというふうに思ってます。
なるほど。まあ、須藤さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
はい、なんか毎年その通信に対して我々が想像する以上の設備投資をしているんだなっていうお話もちょっと興味深かったんですけれども、それだけやっぱり通信が様々な事業における要になってるんだなっていうことも事実ですし、私今回のお話を聞いて思ったのは、まあ、この AI LAN アライアンスを意識しているユーザーがいるかどうかということより、今回名前が挙がった参加企業などに関してはおそらくこのラジオ日経っていろんな投資家さんが聞いてるので、かなり興味深く耳を傾けていらっしゃるのではないかなって思いましたし、そういった意味ではすごい注目されていくのかなと思いました。
AI 関連銘柄ですから
、ね、まあそうですね、はい、まあ、今 AI つけとけばっていうところもあるんですけど、ただやっぱり 我々としてはおっしゃる通りで、やっぱり AI って、まあ、技術としては手段ですので、はい、まあ、これを使ってネットワークとしてどう高度化するっていうのはやっぱり我々が考えていかないといけないと思ってますし、でネットワークと AI って親和性が高いんですね。皆さんが使う AI ってネットワークがないとなかなか動かないので、まあ、そういうところっていうのは、まあ我々としても非常に意識をして、まあ、新しいサービスを支えるような基盤っていうのも作っていきたいなと思ってます。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まあ、ソフトバンクとしてはですね、まあ、この AI ランはじめとしてですね、まあ、AI に関してのいろんな技術開発含めてやっていきますし、我々のインフラっていうのはもう毎年変えていくような形でやっていくつもりです。一方で我々研究所はですね、実はこの AI ランとやってるだけではなくてですね、例えば 6G、 昨年度 6G 向けの周波数がいろいろ議論が固まってきました。で具体的に周波数も見えてきてますし、 3GPP 標準化団体ではついに具体的な議論が始まっております。まあ、そういう意味では 6G 元年になるんではないかなということで、まあ、そういう領域もやってますので、ぜひこれからのソフトバンク新しい技術出していきますので、楽しみにしておいていただければと思います。ありがとうございました。
は
い、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソフトバンクの脇川隆二さんでした。以上、特集 AI で通信を最適化、 AI ランアライアンス設立でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また番組公式 X のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
ナッシングを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パヘリパイ。